皆さんどうもこんにちは。皆さん、ハムストリングの肉離れというのは非常に厄介な怪我であるということは皆さんよくご存知かと思います。再発率が高いということに加えまして、その再発を防ぐために、リハビリ期間が非常に必要になってくるということで、スポーツの中ではかなり損失の大きい怪我というふうに考えられています。実際に、ハムストリングの肉離れというのは多くのスポーツで最もよく起こる怪我というふうに統計も取られてまして、その結果、ハムストリングの損傷によってかなりチームが、経済的にもね、被害があるというふうにも報告されております。ほんならば、リスクファクトを明らかにして予防トレーニングを徹底しようじゃないかというふうに考えているのが現在の科学でございます。確かに、再発率を下げるためにリハビリをちゃんとする、また、リハビリの期間をいかに短くできるかということも一つ大事なことであるんですけども、それ以上に、まず予防しようじゃないかと。ハムストリングの怪我は特に性質的に予防できるんじゃないかというふうに考えられてまして。まだ分かってないですけどね、それは。っていうふうに考えられてまして。そういった流れでリスクファクターを明らかにして、予防トレーニングを徹底しようというふうに流れになっています。で、リスクファクターと一言に言ってもかなりの数が挙げられてるんですけども、その中の一つにですね、下肢の筋力とインバランスというのがあります。想像つくと思うんですけど、ハムスリングの肉離れがどういう怪我かという考えると、筋力が関係していると。特にインバランスっていうのは影響してくるんじゃないかと、想像はできると思います。というわけで今回は、下肢の筋力とインバランスがハムスリング損傷のリスクファクターとしてどれぐらい関係しているか、どれぐらいハムスリングの肉離れと関係しているのかということを論文レビューでやっていこうというふうに思います。早速論文を紹介していくんですけども、今回紹介する研究はですね、Isokinetic Strength Assessment of the Limited Productive Validity for、簡単にまとめますとですね、等速性筋力の評価は、ハムストリングのリスクファクターとしての関係性を思ったよりないんじゃないかという研究論文でございます。こちらの研究はですね、Systematic Review と言われる研究でございまして、コミュニティインプログレスディツールというものを使って評価して、質が高いとなった研究を集めてきて、それをメタ解析するという研究でございます。研究の対象としては、ハムストリング、大腿四頭筋と、あと股関節屈曲筋群、大腰筋、腸腰筋の筋力と、ハムストリング損傷のリスクとの関係性を評価している研究を集めてきて、前向き、コート研究を集めてきて、システマティックレビューしたという話でございます。よくご存知の人もいると思うので、質問は飛ばすんですけど、一応システマティックレビューというのは最もエビデンスレベルが高い研究でして、この研究を、まとめ論文みたいなもんですね。なので、この研究が最も研究の中でも一番信憑性が高い研究というふうにされております。そういった研究ですね、今回紹介するのは。神々やな、今日。早速結果からいこうと思うんですけども、出た結果はこちらです。60度毎秒のエキセントリックでの、膝屈曲筋力、つまりハムストリングのエキセントリック収縮において、ハムストリング損傷とリスクとしての小さな関係性が見られたというふうな結果が出ました。そして、他の方では有意な関係性が見られなかった。つまりですね、出た結果はこれだけということですね。これ結構かなりのね、後で紹介するんですけど、かなりの数の測定項目あるんですけども、その中で唯一、角度も違えば、エキセントリック、コンセントリック、ハムスターキュリった3つの筋力って考えてもらえれば、20個、30個くらいの収縮様式を測定しているというふうに考えられると思うんですけども、その中で優位な関係性が見られたのはこの2つだけということでした。加えて、この関係性が非常に小さいんですよね。ここを見てもらって、いいんですけども、 SMD っていうのがですね、スタンダーダイズドミーンディファレンスという統計値でございまして、これはですね、平均値をばらつきで割ってるんですね。ばらつきの標準偏差ですね。つまり、平均値に対してどれぐらいばらつきが大きいのかと。で、これが、この値が大きくなっていくほど、ばらつきは小さくて、安定した数値が得られていると。一方で、小さければ小さいほどばらつきが大きくて、それ本当に効果あるのかと言えてしまうという数値でございます。一般的にですね、SMD が0.2以下であれば、 小さな影響、0.2から0.8であれば中程度の影響、そして0.8以上ならまあ、かなり大きい影響があるというふうにするんですけども、この研究結果で、一応有意な差は見られたんですけども、ピーチが0.04、0.03というふうに0.05を切っているので、有意な差ということはできるんですけども、その有意な差がどれぐらい大きいのかという話をすると、SMD が、絶対筋肉というのはもう普通に体重を割らずに、いわゆるニュートンメートルで計算した筋力ですね。で、相対筋力が体重で割った筋力なんですけども、どちらも、マイナス0.16とマイナス0.17ということで、まあ、さっき言った区分から考えると、まあ、小さな影響でしかないというふうに考えていますと。まあ、95%信頼区間を見てもですね、その振れ幅が0.01から0.31ということで、まあまあ、0.01とかなったらもんじゃあさあないやんけって話になるわけですよね。はい、で、仮によく見積もっても、95%の中の一番いい数値を取って、だとした。つまりこれが0.31ですよね。一番いい数字を取ったとしても0.31しかないわけですよ。つまり中程度の中でも0.2から0.8という幅が中程度ですから、その中でもかなり小さい影響しかないと。仮によく見積もってもね。仮によく見積もってもそれぐらいの影響しかないというふうな結果が出ていますと。はい。ましてその他の方法では、例えば代替視聴筋とかね、屈曲筋群に関しては何の関係性も見られなかったということでございました。つまりこの結果から言えることとしては、まあ、筋力でハムストリングの損傷リスクは評価できないという結論になっているということですね。はい、なんでプレーシーズンとかによく筋力を測ってハムストリング損傷のリスクをこの人は持ってないか持ってないかというふうにスクリーニングできるんじゃないかというふうに考えられてたんですけど、それに関してはほとんど不可能じゃないかというふうな結果が出ていますと。もう少し詳しく見ていきますとですね、今回の研究はこういった有意差を出すだけじゃなくてですね、多くの、前からこれ言われたことなんですけど、多くの筋力の種類、まあ出力様式ではもう効果がないんじゃないかというふうに薄々研究者も感じてたわけなんですね。ただこれが本当に効果がないのかっていうことをちゃんとはっきりしようぜというのがこの研究の大きな目的でして、なんですけど統計値で効果がないということを証明することはできないんですよね。前の動画で P 検定 P 値とはという動画を出したんですけども、そこで詳しく説明してるんですけども、統計値で効果がないということは証明できないんですね。なんでこれはどうやら効果がないんじゃないかというふうに可能性を考えていくことしかできないんですよね。はい。ということで、今回の研究はですね、ストロングエビデンスレベル、その効果がないレベルを、ストロングモデレート、リミテッド、コンフリクティングノーエビデンスというふうに分けましたと。基本的にコンフリクティングノーエビデンスはまだ分からないということですね。なんで、ストロングとモデレートとリミテッドがエビデンスが揃っている中で、まあ、揃った、エミテッド揃ってないですね。まあ、どれぐらいでエビデンスが揃ってて、かつ、どれぐらい効果がないと強く言えるのかというふうにレベル分けしていきましたと。はい。この分け方に関しては多分僕は初めて見たので、どんぐらいスタンダードなのかよくわからないんですけど、まあなんか、バイアスの少ない、ストロングで言えばバイアスの少ない2つ以上の研究で、もうすでにストロングの研究と言えちゃう、ストロングなエビデンスというふうに言えちゃうのは、まあどうなんかなと思ったり思わなかったりということですね。75%という基準で研究結果が一致しているというふうに判断しているので、それにも加えて、まあ、なんか一致しきれてるのかなというふうにちょっと思ったりしますが、まあそういうふうに今回のこの研究では評価していますと。その結果、透析性筋力のエビデンスがどれぐらいまとまっているのかというふうにまとめますとですね、はい、で、まずストロングまたはモデレートのレベルで、これはエビデンスがないと、この筆者が言ってるのは、まずハムストリングのコンセントリックの収縮、それは各速度は全部関係なくですね、ここの角の感じが間違えてますね。角度の角です、ここは。エキセントリックも、ハムスイングのエキセントリックも180度とか360度の速いスピード。で、こうやって大腿四頭筋のコンセントリック、エキセントリックすべて。そして HQ 比も全角速度。HQ 比は、これ、ここでは、例えばハムスイングのコンセントリック収縮と、クワッズの、コンセントリック収縮という感じで、動様式で比べた形でと、 全角、どの角速度でも、こう、まあ、こういった関係性はないというふうに強い、またはモデレートの中程度のエビデンスが出ていると。はい。あ、これ、ここ間違ってますね。H 比ですね、ここ。ハムスリング、右足のハムスリングと左足のハムスリングを比べたときに、どうなのかというのが H 比でして。で、これ、コーセントリック同士の角速度60度とか、角速度180度毎秒ぐらいのスピードだと、これも、ハムスリング損傷のリスクとの関係性はないというふうなエビデンスが整っているというふうに主張はしていますと。一方でですね、まだ研究結果ができて、また意見が分かれているというエビデンスに関しては、こっちの右側の枠なんですけども、まずハムストリングに関しては、エキセントリックの、ハムストリングの単体の筋力に関しては、エキセントリックの遅い速度、30度毎秒ぐらいのスピードと240度以上のスピードに関しては、まだエビデンスがリミットであると。つまりだからエビデンスができてないという感じですね。あ、ただこれに関して、特に240度に関しては単純に中途半端な角速度だから研究が整ってないだけで、おそらくここ内で入ってるので、まあ、これに関しては、まあ間違いなくノーエビデンスだろうというふうにはまあ想像がつきますけども、一応まあエビデンスは整ってないということですね。はい。で、遅いスピード。30度に関してもあんまり使われるスピードじゃないんですよね。実は60度とか、180度、360度、この3つがよく使われる角度で、30度もあまりよく、あまり使われない角度で、そういう意味でエビデンスはまあ整ってないというふうにされてますが、まあおそらくここに入ってくるんじゃないかというふうに筆者も考えていますと。はい。加えてですね、加えてですね、加えて。はい。H9 比の中でファンクショナルという考えが最近新しく出てきてまして、ファンクショナルというのは、走ってる時の動作に合わせたスピードで比較していこうと。これはどういうことかっていうとですね、ハムストリングの結果がよく起きる点がどういう時かっていうと、スプリントのレイズスイングフェーズ、つまり右足を振り上げて、それをハムストリングのエキセントリック収縮が止める段階で、最もハムストリングの怪我が起きやすいというふうに、エビデンスが出てまして、それをもとに、なんか、大腿四頭筋のコンセントリック収縮と、ハムストリングのエキセントリック収縮の比を出して、これが大きければ、つまりハムストリングが強くて、クワッツが小さければ、まあ、怪我の心配は少ないんじゃないかと。逆なれば、怪我のリスクが高いんじゃないか、ハムストリング損傷のリスクが高いんじゃないかというふうに考えようじゃないかというふうに、というのが最近新しく出てきました。これに関しては、割と論文は出てるんですけど、それなりに質の高い論文が、あるんです。もう2個2個ぐらい確か意見が分かれてるんですよね。だからこれに関しては、もうちょっと条件を整えて精査していかないといけないんじゃないかというふうに、この筆者は出していますと。その他にも HH 比のコンセントリックの速いスピードとか、エキセントリックの全角度に関しては、まだまだエビデンスが整ってないという状況です。という状況でございます。あとはその他ですよね。これから何か、ファンクショナル HQ 比に変わる何か新しいベストな筋力の測定法があれば、それはもしかしたらあるかもしれないという段階ことは、一応可能性を残してるんですけども。まあ、これを見る感じ、どうやら筋力はなかなかエビデンスが出にくいんじゃないかと。まあ、この中で可能性が不正に残ってるんで言えば、もうファンクショナルのコンフリクティング、ここだけなので、まあ、どうなるさというところでございますね。まあ、じゃあ詳しく見ていきましょう。はい、これはハムストリングの筋力をメタ解析した結果ですね。これも点が平均値で、これがバーがブレ幅なわけなんですけども、これなんかブレ幅半端ないですよね。何があったのかってブレ幅が半端ないんですけども、基本的に0.3、プラマイ0.3の間入ってるんで、まあ大きく出ても、まあこれがね、半端ちょっとブレ幅が半端ないんで、なんか場合によって0.8はいく可能性があるみたいなことになってますけども、まあ、平均値を見れば0.3以内で収まっているということで、まあ、エビデンスとしても、メタ解析の結果としても、あまり効果がないんじゃないかというふうに言えるということですね。だから、このばらつきは半端ないということだけ個人的に言わせていただきます。続いて、大腿四頭筋の方ですね。大腿四頭筋もですね、まあ、こいつとこいつはばらつきが一つ大きいですけど、それでも平均値は0.3、 プラス0.3ぐらいで収まってますね。ということで、こちらもそんなに大きい効果はないんじゃないかというふうに考えられています。ただこれに関して思う、僕は個人的にちょっと見てて思ったのがですね、リレイティブ、つまり体重あたりの筋力に関してはもしかしたら若干出るんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、見てわかる通り、この2つがちょっと見抜けてると思うんですよね。で、こいつはちょっとデータが安定してるんですけど、まあ、こいつも一応3番目に出てるわけなんですよね。で、この3つが何なのかというと、リレイティブなコンセントリックの大腿四頭筋の筋力なわけです。体重あたりの大腿四頭筋の筋力で、スピードが、こっちが一番遅くて、こいつが真ん中で、こいつが一番速いというわけですよね。だから180度毎秒だったり、60度毎秒のコンセントリックの大腿四頭筋の筋力を体重で割った値というのは、もしかしたら若干ハムストリング損傷のリスクファクターになり得るんじゃないかというふうに、これは個人的な意見ですけども思ってたりしています。まあ、それでも影響は小さいですけどね。でもおそらく0.3とか、なっても0.56程度だと思うので、まあ、そんな大きな影響にならないですけど、若干影響してるんじゃないかというふうに考えております。まあ、というのは、さっき言った通り、仮にスプリントのレイトスイングフェーズで怪我するのであれば、まあ、大腿四頭筋がコンセントリックで強い力を出せばハムストリングがそれに引っ張られて切れるっていうのは、まあ、ように考えられるわけで、まあ、仮にそれをハムストリングのエキセントリック収縮で止めることができれば、問題はないのかもしれないですけども、まあ、少なくとも強い筋力が、大腿四頭筋が強いから強いほど、そこのリスクファクターになるっていうのは、まあ、想像はできるというふうに思うので、まあ、エビデンスはないんですけども、個人的にはそんなふうになってるんじゃないのかなと思ったりしているというところですね。上手でした。そして、HA 比と HQ 比。神々。HH 比と HQ 比ですね。ハムストリング比とハムストリングクワッツ比でございます。こちらもね、割と安定し、平均値は安定してるんですね。なんですけど、かなりばらつきが大きいですね、これは。特にこの2つ。この2つ何があったんやって、これ、ハムストリング大きいですね。0点。こいつに関しては、だってもうめちゃくちゃ予防しようかもしれないし、めちゃくちゃリスクかもしれないとか言い始めました。始めてますからね。もう何が何だか分かんないところですけども。まあ、やはりばらつきが大きいっていうのは、一つあると。この原因結果としてあると。このメタ解析の結果としてあると思うんですね。まあ、データが少ないので、必然的にばらつきが大きくなるんですけども、まあ、HH 比、HQ 比、でも違うものをね、比なので、違うものを比べて比なので、特に HQ 比に関しては特にですね、競技によってもばらつきが大きいでしょうし、ハムスイングとクワッツの比は。HH 比も右足をよく使うスポーツ、まあ、利き足があるようなスポーツではまあ筋力差が出るというのは、まあ、考えられるので、まあ、スポーツのばらつきだったりとか、まあ、個人差、プレースタイルの違いってのはまあ出てきてもおかしくないんじゃないかなというふうに思います。まあ、なんですけど、特に言うことはないですね。ばらつきが大きいだけで、まあ、別に、これはもうちょっとで出そうだなとかいうこともできそうな値もないですし、何とも言えないというところですね、これは。で、ここまでバーッと今回の研究の結果、まあ出てきたことを紹介してきたんですけど、まあ個人的な意見を一つ言わせていただきますと。あ、これは完全な個人的意見なんで、まあ無視していただいても結構なんですけども、僕は主にハムスイングの肉離れって種類があるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、一応研究、この分野の研究としては、スプリントのレイトスイングフェーズが、確かに最も怪我のリスク、最もハムストリングの損傷リスクが高い動きであるということは言ってるんですけども、別にそれだけじゃないじゃないかというふうに僕は思うわけですね。例えば足をついたときに、まあ、例えば野球選手が一塁ベースに足を伸ばして思いっきり足を前向きについたというときにハムストリングがプチッといくこともあるじゃないかと。これは全然レイトスイングフェーズじゃないわけで、そういったときに切れる部位はちゃうし、切れ方っていう分野もちゃうんじゃないかと。つまり、切れ方が違ったら原因も違うと。例えば、一塁ベースの場合は、そういう根本的に、まあ、リスクファクターがあるかないかで関係なく言えてる場合だって、あるわけじゃないですか。まあ、ないかもしれないですけどね、それは。普通にやってたら切れないですからね、思いっきり1本でも。まあ、ただ、切れ方によって原因が違う可能性は大いにあり得ると。 というふうに僕は思ってまして、まあ、実際にある研究者、どこの大学か忘れたんですけど、アスクリングっていう研究者がいるんですけど、その人はハムスリングの中にもスプリントタイプとハイスピードスプリントタイプとストレッチングタイプで2つで分けることができると。最低限その2つは別モデルというふうに言ってて、その研究はすごい面白くて、ハイスピードスプリントタイプの怪我はほとんど、大体二頭筋の長頭で起きるんですね。一方で、ストレッチングタイプの怪我は、どちらかというとより半膜腰筋で起きやすいと。まあ、加えて、より座骨結節に近い部分で起きやすいというふうなデータが出てるんですね。で、加えて、スプリントタイプの方が、より筋肉で起きやすく、起きるから治りやすい。一方で、ストレッチタイプの方が腱を含みやすい。その分、だから、復帰が遅れやすいというふうな研究もあって、すごい面白い研究で、そういう研究を見てて、やっぱりハムスイングは別物なんじゃないかと。レートスイングフェーズが一番危ないけど、レートスイングフェーズだけじゃないというふうなふうに僕は思いますね。まあ、長くなりましたけど、まとめましょう。まず、筋力とハムスイングそのレスクには関係はなかったという研究結果が今回出ましたと。ただ、ファンクショナル HQ 比に関しては意見が分かれているので、それはどうなのかということも今回の研究結果でございました。まあ、なんですけど、これは個人的な意見ですけども、ハムスリングの種類分けっていうのがあるんじゃないかと。それをしないと、ハムスリングを一緒くたにまとめて、筋力は関係ないと言っても、いや、それはハムスリング、この筋力はこのハムスリングの影響はないけど、この逆にこういうハムスリングの切れ方には関係があるんじゃないかとか、そういうことも考えられて、で、混ぜこぜにした結果、ばらつきが出て、関係はありませんでしたみたいなことになるわけですから。まあ、そこを分けるべきなんじゃないのかというふうに僕は思ったりしますということですね。はい。というわけで以上で、今回の論文、神々やな、今日。以上で今回の論文レビューを終わらせていただきたいと思います。それでは次回の論文レビューでお会いしましょう。さようなら。